イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
ちょっといいですか。
はい。
なんで働くことが義務になってるんですかね。
ん？
なんで働くことが義務になってるんですかね。
ん？
勤労の義務。
はい。
なんで？じゃあ義務じゃなくてもいいや。なんであんた働かないのって言われるじゃないですか。なんで？
誰に言ったの？
言われない？
働かなかったらそうかもしれないですけど。
なんで？なんで答えらんないのか。
池田です。よろしくお願いします。何ですかこれ。
え？
納期の義務ね。はい、納税の義務ありますけど。
はい。
まあ、法律で決まっていることですから、
法律で決まってるから働いてらっしゃると
。違います違います違います。決まってますよねって確認です。
はい。
はい。
まあいいです。その話は。じゃあ次行きましょう。ということで体験の種ですね。
はい、
はい。イベントやコミュニティの参考になるかな、ならないかな、分かりませんけれど、
はい、
日々体験したことを皆さんと共有したいと思います。
はい、お願いいたします。
今回はですね、
はいはい、
なんか自分の分野じゃないところのイベントにも行きたいなっていうのは時々あって、
はいはい、
でちょっと面白いなと思った、その気軽な好奇心だけで言っちゃったんですけど、
はい、
僕の考えた最強の研究環境を実現させるにはっていうイベントがございまして、
はい、
ここにちょっと行ってきたんですよ。
それどういうきっかけで見つけたんですか。
まあこれ普通にその PTX みたいな
感じで、はいはい、
見てみたとこなんですけど、
はい、
これねちょっとね、多分このいきなりもう俺じゃねえなって感じもあるんですけど、ちょっと読みますね、うん、紹介文ね、このイベント告知文にたどり巡りついているアンテナの感度の高いそこのあなた、日本の研究環境ぶっちゃけいけてないですよね、
はい、バターンってこと パソコン閉じる感じですね。そうそうに、
そんな風に感じている皆さんであれば、日本の研究環境をどうにかしたい、こうすれば研究環境が良くなるんじゃないかなと一加減お持ちのことと思いますと、
うん、
いうことで、もうここら辺の段階で研究環境っていう言葉がどういうことを意図してるかってことをピンときてないと、
そうですね、
ちょっとなんかあれっていうね、
うん、
研究って一体何なんだみたいな、
うんうん、
文系もいるだろうにみたいなことなんですけど、で始まっていくのがその、今回東京工業大学のリベラルアーツ研究教育院の、古谷慎太郎さんと、
うん、
それからの河合塾で21世紀スキル教育生っていうね、21世紀スキル育成のプログラムをやってらっしゃる山本さんと。
そんなプログラムがあ
った。で僕ねちょっともう大変申し訳ないですけど後半しか聞けなかったんで、最初の古谷さんのお話は聞けなかったんですけど、
はい、
まあ、要は研究所っていうのは、
うん、
まあ今回で言うと理系数ほぼ、
うんうんうん、
その理系の人たちの研究所っていうのがどうやったらうまく回るのか、それに対していろんな不満があるだろうと、でその不満をどうやったら解消できるかみたいな話で、
は
い、
うんうん、
でその、まあ、教育機関とかいうものに携わっている人たちの話があったんですけど、
はい、
まあ、構成的には、まあ、大体ここ来てたのは 4,50 人とこかな、
はい、
でまあ、ちょっと席に分かれてて、
はい、
でまあ、僕が行った時はもうお話伺ったらすぐにもうなんかみんなで話しましょうみたいな。
なるほど。
皆さんの研究所に対する不満いっぱいあると思うんで、これをどうしたらいいか皆さんでちょっと議論していきましょう。
皆さん研究所ありました
っけ。研究員ではないんだよね。やばいと思って、
はあ、
困ったなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその僕なりに、
はいはい、
そのちょっと教育に少し関わってたことがあったから、
はい、
まあ、そういう知識もその無理くり
出しつつ
喋ったんですけど、
うん、はい、
いやなんかね面白くて、そのいろいろどういう悩みが問題があるかって話で、
はい、
なんかお金にできない人たちが多いと
か、ね、ああ、できるね、
うん、そうそう、あと英語ができないみたいな人が多い、
ああ、難しいですよね、
そうそう、あとなんか無関心、世の中の無関心がやっぱりこう研究業界を、
うん、
まあ、盛り下げてるんじゃないか、
確かに、うん、
あとなんかそのそういうふうなことに関わってる人たちが人生のタイミングみたいなものをあんまり理解してないと。だここでなんかこうやっぱグッと力を入れた方がいい、ここで集中させた方がいいとか、はい、ここでまあ発表した方がいいとか、うん、あとまあここで院から修したとかさ、
うんうんうん、もう
基本的にそういう人たちばっかりだからね、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、はい、であとこういう話も出ました。なんで真面目なのかっていう、
ほうほうほう、
これちょっと余談に近いんですけど、
はい、
そのやっぱ研究所にいる研究員の人たちは、
うん、
なぜか真面目な人が多いと。
その
真面目っていう概念がまあちょっと曖昧ではあるんですけど、
はい、
なんていうか、いやそんなに丁寧にやらなくてもいいよとか、うんうん、いやそんな1から100までじゃないよみたいな、うんうん、そういうことをピチッとやりたがるみたいな、
はいはいはい、
その普通の社会人と比べると、はい、これもちょっと曖昧ですよ、曖昧な言い方ですけど、はい、なんでそういうキャラクターになっていくのかなみたいな、で結構切実な話もあって、
うんうん、
そんな真面目な人たちなんだけど、
はい、
その研究員にあのなろうとしても非正規研究員というのは非正規雇用、非正規雇用じゃないから1年間で単位が決まってたりするわけ。1年間しか働けない、まあ、それもありがたいんですけど、
はい、
でも研究ってさ1年で終わるものって多分少ないんじゃない
でしょうね。
そんなショートタームのものだけじゃないから、
うん、
そうすると入るためのなんか書類とか用意して頑張って入って、
うん、
そしたらもう半年とかさ10ヶ月が経つと次 の、うん、そのここにいなきゃいけないための書類とかなんか作んなきゃいけないみたいなことで、
うん、
その短いタームのものしかその研究できないみたいなことになったり、まあ、あと、まあ、自分のことを、ね、考えたら不安になっちゃうみたいなこともあったり、うんまあ、みたいな話があったりとか、うん、で逆にそのやる研究もの質についてもあって、
はい、
その所属してる人たちその研究所に対して、
うん
やっぱほら明確な利益になるとか、
うん、
プレゼンテーションが世の中にできるものを選ばれるみたいな、
うんうんうん、
そうするとこれは価値があるけどこれはすぐ結果が出ないものだから、
はい、
これは優先度が低いなみたいなことになっちゃうと、
うん、
だからやりたいこともそのお金になるかとか、
うんうん、
訴求力があるかっていうことで優先度が下がっちゃうみたいなこともある、
はいはい、
っていうこととか、
うんうん、
あとマネージャーが良くないみたいな話もあった。
マネージャーが良くない、
研究所の例えばこういうの買ってくださいねとか、
はい、
人事権持ってる人とかさ、
うん、
そういう調整するみたいな人が、
はい、
あんまりうまくいってないみたいな話もあった。
それ
はその研究の施設的な問題というかは、
はい、
そのまあ何雑誌で言えば編集者みたいなことだったり、うんまあ、なんか施設のマネージャーみたいなことだったりすると思いますけど、
はい、
そういう管理する人が理解してない、
うん、
もしくはまあ理解が足りない、
うんうんうん、
方針がないみたいなことで、うん、うまく回せてないみたいなことがあるというような、まあ、どこにでもあるといえばあるんだけれども、はいまあ、研究という世界の中でもやっぱそういう悩みがあるんだなっていうことをちょっと聞きまして、
うんうん、
なるほどなというのがもう僕の所感なんですけれども、でもそれに対して細かくね、
はい、
こういうふうにしたらああしたらいいっていうのはいろんな話は出たんですけど、
うんうん、
いやなんかね今回ちょっと感じたこととしては、
はい、
とにかくその研究の世界にいる人たちっていうキャラクターっていうのがやっぱあるんだなっていうのを、
うん、
偏見ですけどね、
はい、
ちょっと僕の偏見も混ざってはいるけど、
うん、
ちょっと感じまして、
うん、
なんかこうでもそれでもそういうことを一度に返す場所があったっていうのがすごい面白いなと思って、
うんうんうん、
自分と全然違う世界の人とこういうふうに喋れるっていうのはありがたくもあり、
うんうんうん、
でね、テーマがその最強の研究所みたいな話だから、
はい、
ちょっとまあ、ぶっ飛んだ感じではあるんですけど、
うん、
ちょっとねそういう人たちと会えたってことが今回はとても面白かったので、
うん
まあ、これあの全体としては投資みたいな話でもあったりするんですよ。
ああどうお金を
テクノロジーに対して、
はい
まあ、理解を深めたり、
はい
まあ、彼らがどうやってその投資を求めるかとか、
はい、
なんかそういうふうな意味もあるみたいなんですけれど、
は
いまあね、ちょっとねなんかこういうふうな、人を育てる研究を育てるってことについてどういうやり方があるか、
うん、
僕は割とこう汎用性があるんじゃないかなってことを感じたんですよね、
うん、
さっきの編集者の話じゃないけど、
はい、
みんなはこうどうやったら歩みを作っていくか、
うん、
適材適所とかあえてここはこうしましょうみたいな、
うん、
だからそういうこととかをできる人がいることで研究所が活性化するとかもきっとあるんじゃないかなとか、
ねうん、
なんかそんなことも思ったんで、
うん
ちょっと
研究編集者
というのも、まあ、僕がなるかわかんないんだけど、でもそういうこともあり得るのかななんて、うんうんうん、ちょっと思ったりはしました、うんうんうん、はい、一応最後に言いましょう、
はい、
こんな方におすすめ、現在の研究環境に不満がある人、研究環境をより良いものにしたいと考えている人、10名前後の組織を上手に運営したい人、バイオかける IT の未来を信じる全ての人と、ね、最後にちょっと僕当てはまった、
あ、信じてた、信じてた、
はい、という感じでございまして、はい、どうですか、このなんていうか研究者の最強の研究所、
はい、
そういうこと考えたことありますか？
ない。
最強の職場とか。
あ、職場、難しいですよね。
でもそこに諦めないっていうか、うん、今いる場所っていうのが当たり前だと思っちゃったら、
はい、
こういうふうな話を開いて僕みたいなものも混ぜて喋ることってできないと思うから、うん、結構ほら、いやこういうもんすよって言いたくなるほどじゃないですか。
はい、
だけどそれがもし可能性が広がったら、うん、ちょっとあんまりちゃんと聞けなかったけど、アメリカの事例なんかだと、はい、そういうふうにマネジメントする人みたいなものも、うん、ちゃんとそういう機関が認定して、うんうん、あなたはそういうことができる人ですってこうお墨付きを与えて、
うん、
活躍できるようなそういう仕組みがあったりするんだって。
で
ベストじゃないけど、
はい、
国内だとその行政官というかさ、
はいはい、
どっかのなんか機関の行政官かもしくは政治家が日本だと采配を振ったりするじゃないですか、
はいはい、
だからそういう知識がある人とかじゃなくて、うん、そういう政治に絡んでる人がそういうことをやっちゃったりするから、
うん、
結構恣意的に物が動いちゃったりするんだけど、
うん、
アメリカの場合はそういうふうな人たちがちゃんと見通しを持って、
うん、
これはいい悪いっていうジャッジができる知識量の人がやるみたいなこと、
もうそういうモデルケースみたいなのあるんですね。
だから岩崎さんの、まあ、やってらっしゃるような業界でも、はい、そういうの詳しいけど、
うん、
プレイヤーじゃなくて管理する側でそういう人がいれば、
うん、
もしかしたら適切なことを判断している人がいるかなとか、
うん、
環境改善を推し進めてくれるかなってことは、
うんうん、
あり得るとは思うんですよ。
そうですね。
そうだからもっともっと今の環境を良くしていきたいっていう気持ちを、
うん、
諦めずに持つ、
諦めないでっていう、うん、
と思ったり
もします。前向きですね。
はい
はい
はい、はい
はい、
ということで、
はい、
今回は、
はい、
池田の方から僕の考えた最強の研究環境を実現させるにはという、イベントのお話をさせていただきました。
はい、
はい、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた。